トラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役ダメントを続け、現在は仕事をしながら高校アメトークのコーチをしている私アメトリークが、アメトが好きな皆さんへアメトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えします。はい、今回はですね、NFL ドラフトクォーターバック特集ということで、ジェイデン・ダニエルズをご紹介いたします。LSU 出身のクォーターバックということで非常に気になっている方も多いんじゃないでしょうか。ということで、早速本編行ってみましょう。はい、ということで簡単にジェイデン・ダニエルズの選手紹介をしていきたいと思います。2000年12月生まれの23歳でして、ケイジョン高等学校出身で、大学はまずはアリゾナ州立大学で2019年からプレーしております。で、1年目から先発を務めまして、全米ランキング6位のオレゴン大学に勝利するなどして活躍しました。そしてフロリダ州立大学とのサンボールでも勝利しまして、確実に上位校にも勝っていくというところで高いパフォーマンスを見せておりました。翌年2020年シーズンは新型コロナの影響でシーズンが短縮となったので4試合の出場となり、その翌年2021年シーズンは8勝5敗の成績だったんですけども、10回のパッシングタッチダウンに対してインターセプトを10記録するなど少し苦戦するようなシーズンというのがありました。でただこの2021年シーズンに、開幕前にですね、アリゾナ州立大学がですね、リクルートに関する複数の規定違反というのを犯したこともありまして、この事情もあって LSU へ転校するということがありました。そして LSU にいた2022年シーズン2913パス獲得ヤード、そして17のパッシングタッチダウン、3つのインターセプトで885ラン獲得ヤードで11回のラッシングタッチダウンとまずまずの成績を見せておりました。でこの辺りから少し注目されてきたんですけども、爆発したのは2023年シーズンですね。でまずはフロリダ大学戦でこの372パス獲得ヤードで3つのパッシングタッチダウンで234ラン獲得ヤードで2つのラッシングタッチダウンということで、カレッジフットボールにおいて1試合での350ヤード以上のパス獲得かつ200以上のラン獲得ヤードを記録したのはこのジェイデン・ダニエルズが史上初の選手ということになりました。そのままシーズン全体も3812パス獲得ヤード、そして40パスタッチダウン、4つのインターセプトで1134ラン獲得ヤード、10ラッシングタッチダウンということで、AP 通信カレッジフットボール最優秀選手賞、ウォルターキャンプ賞などを受賞し、LSU の選手としては史上3人目となるハイズマントロフィーを受賞することとなりました。以上がこのジェイデン・ダニエルズの簡単な選手紹介となります。で、ここからはですね、ジェイデン・ダニエルズの長所と短所を少し取り上げたいと思います。で、まずは長所なんですけども、一つはもう圧倒的なアスレチック能力ですよね。で、先ほどからお伝えしている通り非常にラッシングが上手な選手でして、まあダイナミックな走りっぷりっていうのはラマー・ジャクソンを彷彿させるというふうに言われています。で、そんなランに魅力があるダニエルズなんですけども、ポケット内でのパスというのも非常に定評があります。つまり、オフェンスラインにプロテクションされている状況の中で、冷静にパスを決めているシーンというのが見られます。でまたプレッシャーを少々感じていたとしても、その中でも冷静にプレーをしており、特に 何か投げ方が乱れるということもなくて、ピンポイントで正確なスローイングというをしております。なので非常に度胸がある選手というふうに言えます。でなかなかこういうアスレチック QB、 モバイル QB でかつそういう度胸を持ってポケットの中でもしっかりとパスを投げれるっていうのは、なんだかこうモバイル QB としては珍しい存在となっています。で、このパスの精度に関しても非常に正確なパサーというふうにも言えまして、しっかりとサイドライン際のパスだったりとか、ピンポイントにパスを決めているシーンっていうのが多くあります。そして非常にリズムよくパスを決めるというところもありまして、特にこうクイックヒット、ショートパスですねっていうところもタイミングよくポンとパスを出しているところだったりとか、あるいは優先順位ですね、パスの優先順位っていうのもしっかりと第一優先、第二優先で無理な第三優先という形でしっかりと優先順位を見てパスを決めていくというところの判断能力、そしてあとは相手のパスカバーをしっかりと読んで、パスを投げる前ではレシーバーが空いていなかったとしても、パスを投げた時にはしっかりとスペースにパスを投げて決めることができるというところが非常にいい長所というふうに言われておりまして、ラマー・ジャクソンとの比較っていうのはよくされるんですけども、アナリストによってはこのラマー・ジャクソンが当時そのカレッジ時代の時よりもパスは上手なんじゃないかというふうに言っているアナリストもいるようです。はい、ということで長所としてはそういうエリート級のアスレチック能力、そして一般的なクォーターバックよりも高いポケットの中でも冷静さ、そしてパスの精度というところっていうのが長所となっています。はい、で一方の短所の部分なんですけども、これはアスレチッククォーターバックならではなんですけども、脚力に頼ることでチャンスを見逃してしまうというところっていうのがあります。で、もちろんファーストターゲット、セカンドターゲット空いていないってなった時に、もう自分が走った方が早いというふうに見て、走って結果的にうまくいくシーンっていうのもあるんですけども、ただ時にはこれ走らなくても空いているレシーバーがいたというような状況っていうのもありました。はい、なのでここはですね、もっと大きなビッグゲインを得られたというところを、自分が走れるというところもあって、逃げ切ってヤードを稼ぐというところっていうのがありますので、これはどちらかというとモバイル QB ならではというところかなと思っています。はい、で、あとはですね、懸念事項としては先ほどの走るっていうところもあるんですけども、若干こう細身な体型というところもありまして、身長は193センチと赤いんですけども、体重は90キロ台ということで、若干細身の選手なんですよね。で、というところでしかもボールを持って走る時にヒットを受ける時に、ちょっと不必要にビッグヒットを受けてしまうというところっていうのが傾向としてあります。なんでここはですね、やはりスライディングだったりとかサイドラインに逃げるっていうところっていうのをやっぱり NFL レベルでは、シーズン通して戦うにあたっては必要な能力かなというふうに言われていますというところと、あとはロングパスですね。ロングパスで精度としては、高い部類に当たるんですけども、若干ディープパスの最後の方で球威が落ちていくと、スピードが緩まってしまうというところっていうのが見られるところは少し、懸念点というふうに言われています。はい、とあとは年齢の部分ですかね、23歳ということで、他のクォーターバックドレイク・メイとかケイレブ・ウィリアムスとか JJ マッカーシーとかに比べて2年先輩というところで、これをどう見るかというところもあります。はい、ということで、このジェイデン・ダニエルズ、非常にアスリートクォーターバックで、ラマー・ジャクソンとも比べられるような選手なんですけども、やはりこう一方で、モバイル QB、ならではのこの何でしょう、脚力に頼るプレーっていうのもありつつも、一方で、すごい強心臓で、少々のプレッシャーが来たとしても、うろたえずにパスを決めるというところを持っている、かつパスの精度も比較的高いいいところなので、これは非常に即戦力のクォーターバックを欲しているチームとしては非常にいいんじゃないかというところですね。以上が、このジェイデン・ダニエルズのご紹介でした。あ、すいません。投球メカニックのところ忘れてました。で、ここもですね、また紹介されている記事があったんですけども、基本的には、すごく、いい、投球メカニズムを持っているということなんですけども、ちょっと僕も何が良くて何がダメでっていうのが分かりにくいんですけど、非常に柔らかいタッチのパスを投げるっていうふうに言われてるんですけども、一つですね、懸念としてあったのは、通常のポケットパスの時には、しっかりとクイックリリースというかボールを全身を使って投げているシーンがあるんですけども、ややですね、こう試合が佳境にいった時にちょっとこう力を力んでしまって、腕での中心にパスを投げてしまうというところっていうのを懸念されているようです。はい、やはりですね NFL ともなるとそうやって腕を過剰に使うパスっていうのはやはりこう選手の消耗にもつながりますので、そういうところっていうのを少し、懸念しているというところっていうのがあるようです。はい、基本的には全体的に彼のメカニクスはしっかりしているということなので、大きな影響はないのかなというふうに思っています。はい、ということで以上がジェイデン・ダニエルズのご紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、LSU のジェイデン・ダニエルズについてご紹介しました。はい、ということでですね、全くエンディングでは関係のない話をしていくんですけども、私の所属しているアメフトチームもですね、春シーズンというのが開幕しましてですね、で、今だったら対戦相手のスカウティングビデオなんかをこう見ることが機会としては増えております。で、今と当時私が現役選手だった時のスカウティングの仕方ってかなり変わってまして、で、当時はDVD にその対戦相手のスカウティングビデオっていうのを、マネージャーに焼いてもらって、でそれを、自宅の、何かパソコンだったりとかで、見ていたり、あとは、人の家に集まってみんなで、スカウティングビデオを見たりとかしていたんですけども、今はですね、そういうフットボール専用の、アプリっていうのがありまして、でマネージャーが撮ったビデオっていうのをその、ソフトにインストールダウンロードすることでアップロードですねアップロードすることで、クラウド上にそのデータが入って選手やコーチはそのスマホのアプリの方からその動画を覗きに行くということができるというところが非常に変わったところなんですよね。で、昔だったらですね、こうみんなでビデオ鑑賞するときの DVD を操作する係っていうのがありまして、その DVD 係に任命された人はですね、はい、今のプレーもう一回負け戻しみたいなことをコーチや、先輩に言われて、それをこう巻き戻して、また再生で、また巻き戻して再生っていうことをこうずっと 繰り返してやっていくんですけども、まあ、たまたま私たちのチームの DVD の、 リモコンがそうだったからなんですけど、巻き戻しボタンの少し上に頭出しボタンっていうのがあって、それを押すと DVD が先頭にピョンと飛んでしまうっていう、のがあって、で例えば試合の第3クォーターなんかをこう見ているときに、で間違えてそのボタンを押すと、もういきなり最初の整列のところに移ってしまうみたいなのがあって、でこれが非常にいい DVD 係の、注意しないといけないところっていうので、これをやっておーいって先輩に怒られるみたいなのが結構当時僕たちの中ではあるあるだったんですけども、まあ、今はねそういうこともなく、まあ、アプリを使って、みんなで見たりとか、個人でスカウティングをしたりっていうのをやっていて、まあ、やっぱ技術の進歩によって、やり方も変わったなっていうふうのをちょっと感じています。はい、まあまあそんな話でした。またスカウティングに関する話どこかで確か、過去放送あったと思いますので、ぜひそちらも聞いていただけたらと思います。はい、ということで、また次回もですね、クォーターバック特集やっていきますので、お聞き逃しがないようにですね、フォローの方お願いいたします。で、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは、前回の120回、クォーターバック特集ドレイクメイ編です。そして、今回の放送を聞いてよかったという方はぜひレビューと星5の評価をお願いいたします。はい、ということで、またX で、リプライだったりリポストとその告知、ポストに対するリプライリポストの方お願いいたします。はい、それではまた次回をお楽しみに。